葉テクノクラブレポート、
秋葉テクノクラブレポートをお届けいたします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文です。今回は2008年1月24日に行われた第28回交流会の模様をお届けいたします。2008年最初の交流会は新春秋葉原歴史見学会と題し、秋葉原クロスフィールドから歩いて5分のところにある湯島聖堂へとやってまいりました。名前や近くを通ったことがあってもなかなか見学するということはないでしょう。今回の交流会では意外と知られていない湯島聖堂の基礎知識から、これを覚えればちょっとモテるかもしれない湯島聖堂豆知識までコンパクトにまとめてみました。今回お話を伺ったのは湯島聖堂を管理している財団法人史文会の理事長、石川忠久先生です。石川先生は大学で漢文学、漢詩などを教える先生でもあり、今回はお忙しい中、秋葉テクノクラブメンバーのために特別授業を開いていただきました。はじめに湯島聖堂の簡単な成り立ちについて教えていただきました。
元禄3年という年が大事な年です。元禄3年1690年、この年に五代将軍綱吉がここにこの廟殿を移した。それまでは上野にあったんです。上野にありましたものをここへ移しまして、先制殿を大成殿と改称し、そして、聖堂と総称した。でこの元禄3年をもってここの元年というふうにしております。で1990年に300年祭をいたしました。飛びますけどずっと下の方ですね、1999年は平成2年になりますが、この年に300年祭をいたしまして、盛大にお祝いもいたしましたし、また展覧会をいたしました。今はなくなりましたけど、日本橋の東急百貨店、あれ昔白木屋だったんですね、の白木屋の後の東急百貨店、そこで、湯島聖堂の展覧会、江戸は人を作ったと、こういうタイトルでやりましたところ、大変な人が来ましてね、大成功を収めました。また話を戻しますけれども、この五代将軍綱吉という人はですね、歴史上は犬公方といって評判の悪い人ですけど、実はこの人は徳川15人の将軍の中で一番学問のある将軍で、学問好きの将軍でありまして、それでまあこういうようなことをしたんですけど、でそのここをこのようにした後も本人は200数十回もここへ来まして、論語の講義を自分でしております。将軍自らが論語の講義をしている、そういうような将軍でありました。でまあそこに行幸門というのがありますが、この行幸門の日光と称しましてね、日の光日光と申しまして、ここの場所を拠点として、こういう学問の活動を盛んにしようという、そういう精神ですね。大変偉い将軍であります。その後江戸の大火で、しばしば焼けました。ここはとにかくその江戸の中心ですのでね、いろんなところで火事があると必ずこの部屋燃えちゃうんですね。それでだんだんだんだん燃えるに従って規模が小さくなってきたんです。それを再建したのが今度は寛政9年という年が大事な年になります。寛政9年1797年、学者の敷地を拡張し、昌平坂学問所、いわゆる昌平校でありますを開設いたしまして、これは松平定信という11年のところに書いてありますけど、老中松平定信、通称白川楽王、白川藩の藩主ですね、福島県の白川藩の藩主の白川楽王というふうに言われている、幕府の改革により大成殿を規模拡張の上新築して、この時建物全体を黒塗りにした、これが大事なんですね。この大体 祀られてる人は中国の人ですから、中国式だったんですね。でこの中国式の分かりやすいのはね、日光のあの東照宮です。あれはこの赤に塗ったり青に塗ったりね、妙にこうきらびやかでしょ。まあ中国へ行きますと、極風の体制でもそうですけど、大体こう赤に塗ったりなんかして、その、色彩が豊かに、それを白河落語の方針でね、黒にしたんですね。これがね、非常に面白い。よく中国人がここに来ますけどね、黒いのにびっくりするんですよ。なぜ黒いのにしたの。これはやはり一つの美意識でしょうね。日本人の美意識だと思いますよ。黒というのはやっぱり一番あのシンプルというかな、厳かなですね。でこの黒色に全部塗ったということで、それを今日でも踏襲しております。
はい、実際に講義の後湯島聖堂を見学したのですが、大聖殿の黒塗りは不気味の黒というよりかは凛とした、本当に凛々しいですね、黒だったんですね。これは本当に美しいという言葉以外他に言葉が見当たらないですね。ぜひ一回見学行ってみていただきたいと思います。さて、お話の中で中国というキーワードが出てきましたが、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、湯島聖堂にまつわれているのは中国の学問の神様、孔子様なんですね。それゆえに建物の話の中で中国という言葉が出てきたんです。さて、湯島聖堂の見学会に出かけましょう。今回は音で湯島聖堂をぐるりと一周回ります。ご案内いただいたのは詩文会の前田さんです。まずは秋葉原方面から湯島聖堂に入り、最初に目に入る大きな銅像、これは世界一大きい孔子像です。高さが4メーター38センチあり、世界一の高さと言われてるんですね。これを見るとですね、本当に圧倒されます。なんかここが本当に聖なる区域なんだなということが身に染みてわかります。そして孔子像の左側にあるのは、
こちらがあの貝の木、貝樹、まあ、孔子木、まあ、そういう言い方しておりますが、この枝ぶりを見ていただくと分かる通り、こうカッカッカッとこう、まあ、これがその書道の楷書の言われになる、まあ、そういう形なんですね。この枝ぶりから楷樹といってまして、まあ、それが書道の楷書を表すという、まあ、その元になっている木です。樹齢90年ほどです。
はい、この貝の木ですが、本当にですね、頭の上の方で見事に枝分かれしていてですね、楷書のゆえんとなった理由がよく分かりました。それでは大聖殿へ参りましょう。
ちょうど昭和から平成にかかるときに全部塗り直しまして、この黒エナメルなんですが、もともと黒かったわけですけれども、まあ、先ほど理事長の説明からもありました通り、ですからここのこれが教壇門で、その大聖殿の中庭で、まあ、その東西の部ですね。で正面が大聖殿ということ でこれは、まあ、しかしもう塗り直してから約20年ぐらいにはなっておりますけれども、ここは20年前に、まあ、こういう外壁の塗装等の補修は済ませております。
ここからは石川先生自らご案内いただきました。
この真ん中に先ほどお話しした大正の震災で焼け落ちた孔子像を復元したものをここに置いてありました。で両側に2体と2体、ね、これが支配と言います。支配、配は配るという配る、4つの配る。これはね、順序が決まってるんですよ。孔子のお弟子さんでまずね、宗師、宗さん、親孝行で有名な。そしてあとは元子、元子。そして孔子の孫の子。一番新しいのが孔子の直接の弟子ではないが孟子、宗子、元子、子子、孟子、この4人を支配と言います。でこちら側に先ほど言った直接教わった宗子と元子、向こう側が孔子の孫さんの子子と孟子です。このように配置してあります。なおずっとこれご覧の通り、これ壁画、ね、これをですね復元して全部で89人の学者です。先見89人で、なお説明はさっきの図録に出てますから見てください。名前もずっと書いてあります。なおそれからね、ついでに言いますと、 ごく最近ある特使家が清朝時代の皇帝の玉座を寄付してくれました。あれがそうです、金箔だったでしょう、ね、それからこれはついたて、その前に大きな黒炭の匂いという、ね、これ持つものですよ、でっかいやつ、それが置いてあります。これも一つの見物ですよ、これはね昨年の暮れに、ここに置きました。なおそこに見えますが、あれは大正の震災で焼け落ちたこの屋根の上の日よけのおまじないの動物です。鬼銀刀って言ってます。鬼銀刀、難しい字が書きますけどね。なおここに十鉄の位牌が5人ずつ位牌があります。これずっとこういうふうにご覧になってね、こう一巡してください。だからこの、ね、大体順路はこう左からこう時計回りにこう、まあ、
いかがでしたでしょうか。湯島聖堂をぐるりと一周回ってみました。音声だけではなかなか伝わりにくかったと思いますが、ご興味ご機会がありましたら、ぜひ湯島聖堂へ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。湯島聖堂へは JR 御茶ノ水駅聖橋口から歩いて2分、地下鉄千代田線丸の内線でも御茶ノ水駅から歩いてすぐです。また湯島聖堂のウェブサイトでは、今回石川先生にお話しいただいた聖堂の歴史なども掲載されています。ぜひお越しの際はウェブサイトを参考にしてください。石川先生、前田さん、ありがとうございました。ここで秋葉テクノクラブからお知らせです。今年も秋葉原クロスフィールド産学連携機能の研究成果を発表する秋葉テクノクラブレビュー&プロモーションの開催が決定しました。日時は3月5日水曜日午後1時半から、場所は秋葉原大ビル2階にあります秋葉原コンベンションホールにて行われます。入場登録、最新情報につきましては、秋葉テクノクラブウェブサイトをご覧ください。また、今回の交流会の模様、過去の交流会の模様をテキストデータとポッドキャストにて配信しています。こちらもぜひチェックしてください。秋葉テクノクラブウェブサイトは、www.akiba-sangaku.jp、www.akiba-sangaku.jp です。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本孝美でした。